はい、皆さんこんにちは。農業楽しきラジオです。今回も環境制御10面子かっこ、牧師店についてお話をしたいと思います。ノン編集でやってますので、カミカミなところやちょっとぐだったところなどございますが、あらかじめご了承ください。前回は農業法人さんの代表例をお伝えしました。まあ、成功事例の一つですね。その他にももちろん、すごい経営されている、法人の方もいらっしゃいます。まあ、今回は産地としての成功事例をちょっとお話しできればなと思っております。まずですね、一つ有名なところが愛知県西三河の、キュウリ深井さんですね。こちらは、深井全体おそらく数十件、40件とか50件弱だったと思います。すいません、今は数字が、変わってると思いますが、農家さん一件一件に環境測定機を導入して、そのデータを富士通の秋祭というサービスがあってですね、そちらで、全ての農家さんの状況、環境状況を把握できるというサービスというか、そういう仕組みを、運用して、部会全体の収量の底上げというのを実現された部会さんです。まあ、僕も一回浅井さんの、視察に行く際に、その当時ですね、前から行きたかったなというところで、ご紹介してもらって、本当昨の終わりぐらいだったんですが、行かしてもらいました。で、まあ幸い、向こうの、部会の、まあ西三河の部会の、同世代の方との交流などもさせてもらって、次の日一緒に浅井農園に視察に行くということも、しました。ものすごく大状態になりましたけど、ものすごく今でもいい思い出になって、いい思い出に加えてもやっぱり勉強になったなというところでした。で、現在でも、その部会の中心の方とは、ちょこちょこご連絡などはさせてもらってていてですね、まあ同じキュウリ農家として、まあ大変だねというお話をしてます。はい。で、続いてが、まあ我々の部会ですね。で、我々の部会は JA 宮崎中央というキュウリ農家だけで600件いる、部会です。まあいわゆる第三地の部類に入ると思います。で、この宮崎中央の中の、まあ、旧市町村ですね。旧町か。だから、僕がいる田野町というところは、もともとは合併前は宮崎郡田野町でした。まあ、一つの行、自治体ですよね。それがまあ合併して宮崎市田野町になったんですが、まあ、そういう旧町村単位での、支部というところが分かれています。まあ、JA 宮崎中央田野支店ですよね。っていうふうになって、その田野支店の中のキュウリ部会というふうになります。で、当時は、僕が部会に入らせてもらったときは、まだ30件なかったですね。で、その中で、まあ、僕らが環境制御に、出会ったところの、お話は、ちょっと前の方で、前の方でね、出会ったお話してますが、まあ、そのタイミングで、始めますと。で、ちょうど田野町ってあれだったんですよ。露地農家が施設園芸に、転作する一大の一つの大きなタイミングがあったんですが、その時にちょうど、僕たちの、ね、前後5歳ぐらいの、世代の人たちが、メインになって、変わるというところで、 ちょうどハウスを建てて1年目2年目の方も含めてラプター会という勉強会を立ち上げました。で、まあ、結果から言うとラプター会は結成当時が平均収量が19トンだったんですが、結成3年目で25トンになりました。で、加えてこの勉強会って人を多くすれば多くするほど運営がものすごく厳しくなるんですよ。難しいんですね。データの収集だったり、やっぱり人が多ければ多いほど来れる人来れない人とかモチベーションのね一人一人の、代わりが難しいので、僕もそういうことありましたし、はい、普通に。で、なのでこの産地では他にも勉強会がラプター会以外にもあります。で、まあ、そういう形で勉強会作ってそのデータを部会内に共有します。良かったデータ悪かったデータっていうのを部会内に共有して、まあ、ラプター会で今は12名です。で、他の勉強会も10名います。で、現在部会は50件ぐらいあるんですが、この20件でデータが、まあ、整理されたものを、部会全体残りの30件の農家さんにも、指導員を通して共有するっていう、手法を取って、結果、部会の底上げにも成功して、初年度から講習量を実現される方も多くいらっしゃいます。はい。で、まあ、そういう形で部会の平均収量自体も20トン以上、まあ最高で24トンとかだったと思いますが、まあそういうふうに底上げの成功はしてます。で、現在はまあ、環境制御も、他の支部の方にも、徐々に広がってますので、そういった形を、まあ、模してというか、どうするかわかんないですけど、なんか、そうやって広がって、宮崎中央全体の底上げになればいいんじゃないかなとは今思ってますけど、はい。で、このラプター会の、事例ってめちゃくちゃ、全国でも注目されました。で、僕がこの手法の中で大事にしたのが、普及センターとか JA の、の指導員の方々との連携でした。で、やっぱり、持ち屋ということで、各々が、まあ、生産する人だったり、分析する人っていうふうにある程度分かれた結果、定期的に集まった勉強会で良かったデータ悪かったデータっていうのを確認できて議論してまた良くするっていう流れが出来上がりましたので、これが結構全国のスタディクラブの一つのモデルとして、モデルとされてるそうです。はい。で、普及書のなんか例えば 4H クラブの全国大会でプロジェクト発表とかあるじゃないですか。まああれの普及センター版があるそうなんですが、まあそれでもう全国で2位とかになって、かなりまあ注目、そのタイミングで注目されて視察なども増えました。はい。まあということでやっぱり農業法人さんは、やっぱ一つの、法人自体が一つの組織としての情報共有っていうところはやっぱり長けてるなというのはすごく個人的な印象になります。ただそこと反対に、部会というのは個の経営体の集まりなので、やっぱりこだわりが違ったりとか各々生産者でやっぱ変わるじゃないですか。なのでいかにそのデータが信憑性があるのかっていうところをきっちり出す必要もあるし、そこには生産者以外にもそういった農協の指導員とか普及センターの方々のやっぱりこう分析力とかアウトプット力っていうところもすごく大事だなと思います。やっぱり環境制御の一番大事な部分っていうのは物をしっかり出す、まあ、取引先と いつからいつまではしっかりこの程度の量は出しますのでっていうところをきっちり実現するための手段だと思います。はい。まあ、そこを農業法人だったら大きいですね。農業法人もいろいろあるからあれなんですけど、一概に断定はできないですけど、まあ、例えば一社で、多くの量を、生産される農業法人さんとか、まあ、部会でまとまって物を出すっていう時に、この収量の波っていうのをいかに小さくするかが、まあ、安定収入のポイントなんじゃないかなっていうのは、まあ、もう本当ずっと前からここは変わらないなっては思っております。はい、あっという間に、10分過ぎました。今回はここで終わりたいと思います。で、成功事例ばっかり言っても仕方ないので、明日からは今度は農業法人と、部会、まあ部会といってもあれですね、まあじゃあ失敗事例というものはどういうものがあったのかっていうのはまたお話ししたいなと思いますので、はい、11分だった。じゃあここで終わります。今回も聞いてくださりありがとうございました。それではまた。